このまま行きますかね。
はい、大丈夫
ですか、
はい、
です時間は、
はい。私は大丈夫です。はい、
うん、大丈夫。
はい。そしたら、まあ、お題の二つ目が、その映画を選ぶときの選択の基準というか、なんで選ぶのかみたいな。じゃあ先に自分から言うと、基本的にはやっぱり監督で選ぶことが多いですよね。だからこの監督の新作だったらまず見に行こうというのもあるし、あと例えばそのマーベルのような、とりあえずマーベル作品だったら、その監督とは問わず、新作が出れば見る。だから次ブラックウィドウだったら、あ、来た、よし、見ようとかね。その次がエターナルズか、よし、来た、見ようとか。そういう感じで、いわゆるシリーズものだから見るというのも当然ありますね。だから、007もそうだし、まあ、ゴジラのシリーズとかもそうですよね。基本的にはシリーズものと、まあ、それを除けばやっぱり監督かな。で、今、新作があって必ず見に行くっつったら、でもだいぶ少なくなったんですけど、それこそ好きだった大林監督はもう今年亡くなったからですね、あとはやっぱりあれですかね、クリント・イーストウッド、
はい、
もう本当にもう生きる伝説になっちゃいましたね。もう90過ぎてて、
もう90を過ぎてらっしゃるんですか。え、そんなイメージがなかったです。まだ70代か80代のイメージで止まってました、
ね、はい、意外と言ってた、
意外と言ってた、そんなにもう監督、はい。
60年代のほら、テレビのローハイドとかで有名になって、はい、で、70年代に、ダーティーハリーか、はい、ね、大スターになって、で、監督第一作の、恐怖のメロディーという、今で言うとこの、いわゆるサイコホラーの映画なんですけれども、はい、これ撮ったも70何年、ちょうどダーティーハリーがヒットした頃に、はい、まあ、それも本人が主役もやってるんですけれども、非常にこう、結構こう、ヘタレな男、はい。ダディ・ハレイと、もう全く真逆のタイプが、はい。なんか情けない主人公、うん。言ってしまうと、この前の映画版のバイオレット・エヴァーガーデンにおける少佐みたいなヘタレなやつなんですけどね。まあ、そういうキャラ、はい、まあ、ちょっと説明すると、はい、それが、まあ、アメリカの田舎町で、いわゆるあの、ラジオのディスクジョッキーをやってる役なんですね。はい、で、いつもその番組にこう、まあ、手紙を送ってくる、ま、ファンの人がいて、はい、で、それがま、割と若い、まあ、ちょっとこう、可愛い女性で、なんか飲み屋かどっかでたまたま会って、付き合い始めて、で、最初ラブラブだったんだけど、だんだんだんだんその女性の方が、その独占欲が出てきて、気がつくと、その女性に取り込まれて、命を狙われるような羽目になって襲われたりして、もう、いわゆる今で言うサイコホラーですよね。で、どんどん、クリント・イーストウッドは追い詰められていくんですよ。で、その、ダーティー・ハレーみたいなそういうキャラじゃないから、弱いんですよ。暴力刑事じゃないし。で、もう、だんだん、追い詰められて、追い詰められて、ラストどうなるのかという、非常に、今見たら本当に面白いけど、当時はめちゃくちゃ不評やったらしいんですね、公開時は。ローハイドとか、あと、荒野の用心棒とか、そのダーティーハリーとかそういう強いキャラクターのイメージがあるイーストウッドが監督やって、自分が主人公でなんでこんなあのいわゆるヘタレキャラやるんだみたいな感じで、監督としてのスタンスはずっと変わってないんですよね。ただ自分の撮りたい映画を淡々と撮り続けると。で、当時はそんなハリウッドのスターが監督をやるっていうのは多分ほぼほぼなかったんですよね。だからずっと監督イーストウッドって長らく認められてないんですよね、ずっと。その後も、まあ、ダーティーハリーも確か4作目は監督やったし、荒野のストレンジャーとか、西部劇でもいい作品撮ったりして、はい、監督としてずーっとやってて評価されたのもだいぶ経ってからなんですが、はい、あのアカデミーを取ったあの、許されざるもの。で、ここでようやく初めて監督賞とか取って、はい、あの、監督として評価されて、ただ、結構当時ハリウッドで、まあ、イーストウッドが撮ったかということで、はい、俳優が監督やる、なんかちょっとしたブームみたいなのがあったんですね、あの頃。
そうなんですか。あ、全然知らなかったです。
ケビン・コスナーがダンス・ウィズ・ウルブス撮ったとか、あなたでなんかそういうのが結構続いたりしたんですよね。メル・ギブソンがあの、ブレイブ・ハーとか。
はいはい。
その二つの作品もアカデミー撮ったりしましたよね。うん、ただあの人たちって、監督としてはほぼほぼ一発屋で終わったんですよね。 ただ、イーストウッドは、その許されざるもので、バッと評価があっても、その後も淡々と好きな映画というか、撮りたい映画を撮っていって、ヒットしない映画とか、いろいろ戦えた映画とかもあったりしたし、まあちょっとこう、ベストセラーになった、マディソン軍の
橋ですね。
橋ですかね。あれも撮ったりして、まさかイーストウッドがそういう、ああいう恋愛ものを撮るっていうのをびっくりしたんですけど。
ないですよね、マディソン軍の橋ってね。
それを、自分とメリル・ストリープか、やって、あ、見たら結構良かったんですけどね。うん、こんなもんも撮るんだ、とか。で、その後またもう一回アカデミー賞を撮ったりして、うん、で、一時期も今後はもう俳優としてはもう引退して監督に専念するっていうことを言った時もあったんですけども、はい、最近またね、いい役があったかといってまた監督兼主役で出たりもするけども、うん、はい、本当にほぼほぼ毎年一作ずーっと撮ってるんですよね。はい、もう70代過ぎても、で、80でも今90過ぎてますけど、で、最近でも、割と実話の映画化が、多いんですね、ここ何本かは。飛行機が墜落する話、はいはい、パリに行く列車の中で、テロリストと戦う話とか、はい、あの映画なんかとんでもないのが、実際そこに、その事件の当事者たちに自分の役を全員にやらせるという、
はい、
とんでもない作品だったんですけどね、うん、俳優を使わずに、はい、なんかもうある種こう再現フィルムみたいな感じで、うん、そんなもんで映画撮るっていうのも多分イーストウッドだからできたことであって、他の監督がやろうとしたら絶対会社が認めなかったと思うんですよ。
ハドソン川の奇跡、
あ、そうだ、ハドソン川の奇跡ありがとうございます
ごめん急に挟んできた、
助かりました。
これも実話だよね、
実話ですね。
だからこの映画もエンディングのところでは、当時のニュースフィルムとかを流すんだよね。うん、実は映画ではこうだったけど、はい、現実はこうでしたみたいな。うん、救出現場の模様とか、はい。割と最近はそういうなんか実話を元にした映画が多くて。
うん、
で、もうね、90過ぎてもまだ撮るという。だから、まあ正直年齢考えたらね、はい、あと何本撮れるかわかんないんだけど、うん、まあ今後も新作が来れば、イーストウッドは間違いなく映画館に行きます。うん、もう70年代からずっと第一線の俳優兼監督で、この2020年でやっとるとかいう人誰もいないんだもん。もう伝説と言わずして何と言うという人ですよね、うん、この人も。
生きる伝説。
うん。
うん。本当にレジェンドという言葉が今、ハリウッドで一番当てはまる人ですよね、うん、彼は。
今、危うく生きる屍って言いそうになって、あ、違う違う。
うん、俺もなんか、いや、俺今言うんじゃないかなと思って。言ったら突っ込もうかと思ったけど。
変えた。
だから監督としてはそうですね。あと、日本の監督だったら、あと誰だろうな、はい、まあ昔だったら黒澤明とかだったんですけど、押井守とか。
はい。
は見ますね、はい、うん。でもなんか昔に比べたらもう、この監督というインパクトがある人がだいぶ減ってきちゃったからですね。あの作品によっては、どっちかって言ったら、ま、なんか話題になった作品だから見に行くとかいうのもあるんですけど、一人の監督をずっと追いかけたっていうのは、その、昔の監督さんの方が多いですね、自分的には。だから、黒澤明とか、アルフレッド・ヒッチコックとかは、そういうことでレンタルビデオが出始めた以降頑張って、もうほぼほぼ全部の作品見たし、もうだいぶ前に本当に亡くなっちゃった、フランソワ・トリフォーとか。あまりフランス映画って特に好きじゃないんだけど、なんかトリフォーの映画だけは、自分合ってて、うん、彼の作品もほぼ全部見たですね。そういう意味では監督で追いかける部分が多いんですけど、うん、最近の監督さんではそこまで追いかけるっていうのはもうほぼ今、うん、クリント・イーストウッドぐらいかなという感じではありますね、はい、というところでしょうか。すいません、話が長くなって。
とんでもございません、ありがとうございます。
うさこの方はどうでしょうか。
選ぶ基準、
はい、
まあ、映画は別に嫌いじゃなくて、まあむしろ好きな方だけど、まあ映画館に行ってまで見たい映画がなかったっていうのと、
うん、
ちょっとね、映画から離れた時期もあって、で、なんか今こうやって番組始めて、
うん、
で、この相方が相方なので、
知識もすごいありますもんね。
それは褒めてるのか褒めてないのかがよくわかんないんだけど。
またここに来て映画をこう語り出す人がいてさ、うん、話を聞いてるとやっぱり見たくなるんだよね、うん、この説明っていうか、
はい、
話が上手いからやっぱり見たくなっちゃうんだよね、うん、自然と、うん、 で、そんな感じでも影響を受けて、
うん、
また映画館に通ってまで見るっていう生活。なんか今までだったら DVD で済ませてたところを、はい、まあお金払ってても大画面で見たいっていう気持ちにさせてくれた相方に今感謝してます。何の話？
すごいいい話が、すごいいい話ですよ。大場さん今聞かれましたか？ここ永久保存版ですよ、大場さん。大場さん
今年のお歳暮は明太子でも送っていいですか？
ああ、やったー。
本当ですよ。もうお歳暮
買わなきゃ。いや、いいです。明太子よりうどんがいい。
あ、美味しそう。いいですね。
いや、それは送れないから食べてください、こっちに。
そうだね。
まあ、それはいいんだけど。
はい、
いや、いや、まあ、そう言っていただくのはありがたいですが。
そんな感じなんで、おすすめ、自分で選ぶっていうよりは、うん、もう、もっぱら最近は大場さんの話を聞いて、
うんうん、
その中で自分が、あ、これと思ったのを見るっていうのが多い。
なるほど。
まあ大体でも、うん、それ以外で言ったら、まあ、あえて選ぶ、自分で選ぶとしたら、やっぱり、自分の好きな俳優さんとか女優さんが出てるので気になったやつは見るっていう感じですかね。
大場さん、聞きました。大場さんの話を聞いて、おすすめをね、されて気になったものを見ていますって。永久保存版ですよ、これは。永久保存版ですよ、皆さん。
いや、多分、この、編集してもう出しちゃったらもう忘れそうな気がするけど。
いや。もう概要欄に書いとかなきゃダメですよ。これは。
ちょっと待ちなさい。この人ではなくて、はい、言った、そばから言ったことを見るから忘れていくあなたのことは何なんでしょう、あなたは。
いや、もう、それはさ、自分の口から出たものはもう自分のものじゃないんだって。もう聞いた人のもんだから。ね、そこ。
これほど自分の番組に収束しない人はいませんからね、このポッドキャスト界隈でも。
いいんだよ。新鮮じゃん。え、のね、今ここで言ったことを言ってね、はい、忘れるとするじゃん。
うん、
忘れて、もう一回話するとするでしょ、
うんうん。
また新鮮な気持ちで聞けるじゃん。
うん、
ね。話す方も新鮮だよ。
え？いや、新鮮なのはあなただけで、相方の私とか聞いてるリスナーさん方はあまり新鮮じゃないかもしれない
です。またこいつなんか言ってるよって、まあその話聞いてよって思ってんだ。そうか。
まあでも、この番組を聞いていただいてる方々はもう当然ね、そういうことを分かってらっしゃるんで、うん、あ、まただなと思って、心をね、温かく聞いていただいてることでしょう。
いいね、上司がさ、酒飲んで管巻いて、また同じ話してるな、こいつってぐらいに思ってくれればいいよ、それで。ね。
そんなこと言うの
に。酔っ払って管巻いてる番組誰が聞くんだ、それを。もうちょっとさ、そら我々ね、どこかから1年経ってもギャラもらってるわけじゃないんですけど、一応仮にも番組配信してるんだから、もうちょっとリスナーさんのことをね、考えましょうよ。
考えてるよ。リスナーさんあってのうちの番組じゃないですか。何言ってんの。
なんか前回では、奴らとかなんかすごいこと言ってましたよね、あなた。
そう。なんで、うん、本当
そのあいつらとか。
本当その誰言ったの、そんなこと。ひど
い。いやいや。前回の音声編集の時にここで挟んでもいいんですけど。
いや、いいです。いいです。
うん、まあいいです。もうめんどくさいからやめときます。今度はミカさんの方は、その映画を選ぶ基準とかいうのはどんな感じなんですか？
私も、お二人のおっしゃってるところ、本当にちょうど中間ぐらいだったりするんですが、ま、予告編をちょっと見て、ま、気になっている監督だとやっぱり気になってちょっと見ようかな。例えば私だと、マシュー・ボーン監督って、キックアスとか、キングスマンの監督です。あの監督好きなので、ちょっと気になるなって なったりしますし、あと、ね、うさこさんもおっしゃってましたけど、好きな女優さんですとか俳優さんやっぱり出てると、ちょっと気になったりするので、ただ、なんか、やっぱり最後の決め手は私すごい自信がなくてですね、この映画面白そうだけど、私のお小遣いにも限りがあって、うん、どうしようと思った時に、ロッテントマトっていう、なんかアメリカかなんかのレビューサイトがあって、まあそこで、もし日本よりも早く公開してたらちょっと見て、なんとなく、まあ、そんなに変じゃなさそうなレビューだと見に行ったりとかはしてましたね。 そういう基準で見ているので、もう本当いつも悩むんですよ。なんかどうやって映画を選べばいいのかすごい悩むので、なんですごい参考になりましたね、今の聞いて。私もなんとか、もうちょっと、好きな監督さんを増やしたいですし、やっぱり好きな女優さんとか俳優さんとかを増やしたくなりましたね。
まあ、最後はこうね、はい、なんでしょう、勘で選ぶというか、うん、そういうのもありますよね。うん、なんか、例えばちょっとこう、ポスター見ても、はい、なんかちょっと気になったから行こうとか、うん、で、見たら案外面白かったとか、はい、もう全然知らないね、俳優ばっかりであってもあるし、で、かといって、なんかものすごくこう、期待して見に行った超大作が、はい、あれっていうのもあるし、
ありますね。
ね、それは日本の映画でも、ハリウッドの映画でもあるし、はい、こう期待膨らまして見に行ったら期待が大きい分、あれれみたいなのもあるし、まあこれが映画の面白さであり怖さだと思うんですよね。自分があららと思った映画でも人によっては絶賛することもあるし。
そうですね。確かに。
なんともね、不思議な感じなんですけれども、勘というか、まあ監督もそうですし、その、まあ出てる俳優の人とかでもそうですし、なんかまあ引っかかったものを見るという感じですかね。予告編でもね、もちろんいいし、好きな原作を実写化したとかになったら、それね、見に行くとかいうのもね、当然ありますし。
もうそれで言えば、ネットフリックスとか、アマプラとかさ、まあフールでもそうだけど、そこで見るときの映画の選び方はもう本当に、ただただ勘だよね。私の場合は勘で選ぶけど。その、画像で、なんか気になるやつはもう、誰が監督だろうが、誰が出演してようが、関係なく、なんか、見た感じの印象と、あと、ちょっとしたそのあらすじを見た時の、勘で、選ぶ。まあ、なんだろうね。外れる時もあるけど、でも、面白くない映画だけど、でもこの部分はすごいっていう。この部分は見たいからこれを見てっていう進め方もしたもんね、大場さんにね。面白くないんだけど、でもここすごいんだよねっていう。
昔、日曜洋画劇場の解説をしてた、淀川長春さん、有名な方で、で、あの人も、本当に、あの人もまた一生映画に捧げた人で、で、その分ものすごく映画に対しても厳しい人だったんですけども、やっぱり日曜洋画劇場でやる映画って別にその、彼が決めてるわけじゃなくて、はい、まあ、いわゆる局とかが決めてるわけで、面白い作品もあれば、
はい、
その淀川さんの目から見たらもう箸にも棒にもかからない作品が当然あるわけで、
はい、
番組の冒頭とラストでいつも解説が入ってたんだけど、見てればわかるわけなんですよね。で、本当に好きな映画とか、面白いって映画だったら、まあ、その内容とか俳優のことを一生懸命、喋るけど、つまらないと思ったら、なんか全然映画と関係ないような話をし始めるとか。でも、それでも、どんなつまらないとか、面白くない映画だっても、どこかにやっぱり見るべき点はあるっていうのが多分あの人のスタンスだったので、それはなんかエッセイか何かに書いてあったのかな。そこはきっちりとやっぱりきちんと評価すべきだみたいな、だからダメならダメでも何かしらじゃあなぜダメなのかとかで、その中にもどこかなんか面白い部分もあったりするのでみたいな、なんかそういうことは私も、今ちょっと本がもう手に入りにくいんですけれども、相当数エッセイとか書いてたんで、一時期自分もだいぶ買って読んでたんですけれども、あの人の映画の見方とかいうのにも自分結構影響は受けましたね。いろいろ家庭の複雑な事情とかがあったりして、家庭のごたごたがあったりして、あの人も自ら自分はもう結婚しないと決めても一生映画に捧げるともう決意して、ずっと映画、もう死ぬ、あれ、最後の日曜洋画劇場の収録したのって亡くなる数日前だったんですよね、確か。
そうなんですか、
確か、最後が、なんか、ブルース・ウィリスの映画だったかな、ラストマン・スタンディングって確か黒沢明の用心棒をリメイクしたやつが確か最後だったと思うんですけども、確か本当にそれ収録して直後ぐらいに亡くなって、もう本当になんか危機迫るような感じで、確か前ね、YouTube でその動画上がってて、もう今ないかもしれないけど、
はい、
あれ見たらもう本当に文字通り映画に命かけてる、人生かけてきた人だなと思ったですね。あんな人もう出ないだろうと。はい、
ね、なんか病気かなんかだったの？
そうそうそう。もうかなり高齢でもあったし、しかもあの人、監督でもなければ、俳優でもない、あくまで評論家なんですよね。で、監督の人とか俳優の人が本当に映画に一生かけるっていうのはもう、当然皆さんそうしてるわけで、まあ、その大林監督とかも、それこそ昨日だったかな、あの NHK で番組やってて、本当に死ぬ数ヶ月前に、まあ遺言みたいに、あの若い監督へこうメッセージ残してたっていう、もう本当に憔悴しきって、よくこういう映像流せるなと思うぐらいもうやつれ果てた姿。で、声も弱々しいけれども、あの、次の世代の監督にこうメッセージを残していくのを流してて。で、映画で過去の歴史は変えられないけど、未来の歴史は変えられるかもしれないみたいな。そういうことをその、岩井俊二とか、
はい、
そういう監督にこう残してるっていうのをやってて、この人もやっぱり映画に一生捧げた人だなと。
うん、
でも、それやっぱり監督で映画の作り手であるからわかるんだけど、淀川さんって評論家なんですね、あくまで。
はい。
だから、どっちかというと受け手なんですよね。映画があっての評論家なんで。でも、その中で、本当にもう家庭とか持つことなく、確かあの人もう、ある程度の年齢からもう家も持たずにずっとホテル暮らしで。本当に映画しかない人生を送ってたみたいな感じでですね。はい、
すごいね。そこまでできる人って、まあいないよね。
後にも先にもないですよね。だから昔、地上波でやった映画番組って他に、例えば水野晴郎とか、
はい、
ね、小木正弘とか、いろんな人いたけど、はい、やっぱり、淀川さんが突出して面白かった、もう話し方、その和芸の面白さっていうのはもちろんあるんですけども、
はい、
やっぱりその、映画への取り組み方っていうのがやっぱり波の評論家とはちょっとなんか次元が違ってたと思いますね。当時思ってたし、今見てももうそんな人いないし。だからその人がやっぱ淀川さんが勧めた映画だからと見てみようと思ったのもたくさんあったし。
はい。
それを契機に、じゃあこの俳優が出た映画とかこの監督の作品見てみようとかいう影響もかなり自分昔受けましたね。うん、すみません。ちょっと急に淀川さんのことを思い出したんで、ちょっと長々喋っちゃいましたけど。
私も幼い頃にうっすらと、記憶があって、淀川さんの説明を聞いた記憶があって、全然内容自体覚えてないんですけど、あ、こういうことなんだって、聞きながら その当時思ったんじゃないかなっていう記憶がうっすらあるので、今ね、先ほど大場さんがおっしゃったように、映画評論家の方がね、映画を、まあ見終わった前後とかってあまり話されるのないじゃないですか、番組とかで。ああいうのやってくれるとね、なんかちっちゃい子とか、ね、映画に触れたことがない子とかもいいのかなと思うんですけどね。というか私が普通に見たいっていうだけなんですけど、あればいいのになって思いましたね、今聞きながら。
なんででしょうね。映画評論家というジャンルの中であれだけこうキャラクター性、まあ突出したキャラクター性っていうんですかね。
はい。
まあもちろんテレビだから、当然、作ったキャラクターではあったはずなんですね、淀川さんも。実際本人は非常に映画に対しては厳しい人で、かなり厳しい評論とかもするし、
うん、
もうダメな作品やっぱりバッサリ切ることもあったりして、ただまあ、日曜洋画劇場みたいな、ああいう中ではそういうところはあまり出さずに、どちらかって言ったら、にこやかに映画のことを喋って、最後がその、さよなら、さよなら、さよならってこう終わるっていうね、はいはい、フレーズで。
懐かしい、はい。
うん。そういう人だったけど、やっぱり映画に関しては、本当に厳しい人だった。うん、それはたくさん本を書いてるので、ずっと自分も読んでたけど、はい、そういう文章の中でもそういうのは、うん、いろいろ書かれてましたね。う
ん、なんかさ、まあ、若い時っていうか、子供の頃だよね、その淀川さんがさ、解説してるやつを見てたのって。だからその時はさ、やっぱ子供だからそんな見ないじゃない。本編は見てもそんな解説とかさ、なんか、あ、おじさん出てるわ、ぐらいにしか思わなかったけど、うん、今この年になっての、それは見てみたいかもね。
うん、
子供だとさ、気づかないじゃん。さっきの話じゃないけど。今だとその解説を聞いて本編を見たらまた全然印象違ったんだろうなと思って。
もう今は廃盤になってるんじゃないかと思うんですけど、昔、
はい、
ハリウッドのそれこそモノクロ映画とかを集めたシリーズがあって、はい、それに一本一本淀川長春の解説付きとかいうのもあったりしたんですよ。
すごいですね。わあ。
それとか、その日曜洋画劇場の、 その解説、まあ、全部じゃないけれども、抜粋して、それを一本の、こう、なんか DVD にまとめたようなやつも確かあったんですよ。
すごい。
もう今は多分もう廃盤になってると思うんですけど、で、ああいうのはほら、映画自体はね、今ネット配信とか、まあ、BS でも CS でもあるけど、そんな解説が再放送されるということがないので、はい、なんか非常にね、もったいないというか残念だなと。あれしこうね、映画史における遺産的な映像と思うんですけど、
はい。
ここからこういうふうに、淀川長春の話を、一生懸命するようになったかもはやわかんないんですけれども。
はい。いや、あれでしょ、私の、その、あれが淀川さんみたいだってことでしょ、私が淀川さんだってことでしょ、
うん、そうですね。うさこさんの、その映画を見られる時の姿勢と淀川さんの姿勢が一緒ということですね。
ねえ、淀川うさこですよ。
ニアイコールですよ。爆誕でございます。誕生でございますよ。我々は今、誕生の瞬間に立ち会ってる状態でございます。
今すぐ、はい、ツイッターのあれを淀川うさこに書いて。
どうだよ、おばさん、この私の。どう、すごいね、ミカさんね。私の評価が上がってる気がする。
きっと皆さんも、このね、番組今、聞かれてる方も、うんうんときっと、うなずいてらっしゃいますよ。淀川さんイコール、ニアイコールうさこさんって、うんうんって。見えます。その絵が見えます、私には。なんで今静かになったんですか、なんで、なんせ。
見えなかった。
見えなかった。あれおかしいな。
いや、今一生懸命さ、ミカさんがまた手を振り回してから熱く、うさこさんがって言ってるのをね。
私今一瞬だけ一人置いてくものになりましたね。今一瞬シーンってなってからあれおかしいと思って。私今なんか、うおう乗ってきたぞ、うおうと思ったんだけど、なんか二人ともいないみたいな。あれおかしいな、みたいな。寂しい。
自分はいつも温かく見守ってますよ。
ありがとうございます。
遠い北九州の力。
ありがとうございます。心強いです。
ちょっと、
はい。
うん、私もそろそろの旦那さんが出てくるんじゃないかと思って。
お二人とも朗報でございます。うっすらとですね、旦那さんがですね、オンラインでゲームをしながら、お友達と話してる声が聞こえるので、大丈夫です。旦那フラー、ないです。今日はないと思います。はい。ご安心なさってくださいませ。はい。
残念。
残念だ
ったんですけど。ね。
ねえ。
ちょっと乱入して、ね、上半身裸で。
そう、ガチャって。
そうそう。番組的には絶対盛り上がるんで。
私は焦るんでいいです。
そっか。旦那さん来ないのか。残念だな。
そうですね、今日は来ない。あれでもうちょっと早かったら来たかもしれないですね。8時半ぐらいからだったら多分来ましたね。きっと確実に。何やってんのみたいな。ガチャっていう。
よくよく聞いたら、しかし仲いいよね。
仲いい。
仲いいですか。ああ、そうですか。
羨ましい。
いやいや、ね、そうでございますか。
だって、別に、はい、自分がこうやってやっとっても、うちの妻が上半身裸で覗くとかいうことないし。
いや、それはそうなの。
そうされても困るけど、逆にショックでひっくり返るかもしれないですけど、そういうことされたら。いや、でも、なんかね、話、はい、ミカラジオとかも聞いて、こう、いろんな端々にこうね、はい、旦那さんのことがチラッチラッとこうね、まあ、出てはくるんですけども、
はい、
うん、そこの言ってる時の、この言葉のニュアンスとかで、はい、うん、仲がいいご夫婦だなっていうのはやっぱりわかりますよ。
ありがとうございます。ありがとうございます。
それはどうなの？そういうさ、なんか、いい男はどこに落ちてるんだろうね。
そうですね。お花見に落ちてるかもしれませんね。
はい。
私、お花見で出会って結婚してるので、お花見で落ちてるかもしれません。
その話を、ちょっと、せっかくの機会なんで、ちょっとゆっくり聞かせていただきたいんですが。
これは、ナンパですか？
ナンパと言いますかですね、これもともと友達がお花見をするという話から始まったんですが、で、当初は、私は参加予定じゃなかったんですけど、まあ、ドタキャンをされたということで、お花見の参加要員として呼ばれまして、行った先にたまたま、お友達が気になってる男性がいて、その付き添い的な感じでうちの旦那さんがいまして。で、なんかね、そうそう、お友達となんとかその気になってる人をくっつけようと頑張っていたらなぜか知らないんですけれども、私が、旦那さんの顔がかっこいいと一目惚れをしてしまいまして。それでなんか友達に連絡先聞きそびれちゃったんだよねみたいなこと言ったら、まあメールが来ましてっていう。なのでお花見がおすすめです。
すごい。で、その友達は結局くっついたんですかね。
残念ながら。残念ながら、すごい、本当にね、なんと言いますかね。お友達もすごいいい子なんですよ。で、相手の方も、本当に何でしょうね。なんと言いますか、人気がありそうなタイプの人だったんですよ。なので、なかなか、この、なんだろうな、スクールカースト上位カップル、バチバチみたいな感じだったので、なかなか難しかったのかなと思いますね。私は、ね、こう、中間層に行ったので、いたっていう感じですね。
うん、すごい。友達をくっつけようとして行ったら自分がくっついちゃったっていうパターンね。
そういうパターンですね。
まあなんかそれこそ、こうね、なんかドラマとか漫画でよくありそうな設定ではあるよね、そういうのは。
そうですね。ただ現実にはあるっていうのがね、自分の身に起こるとあるんだな、みたいな。
いやーなんか、それだけでね、なんか一つの面白い話が組み立てられる。
ね
え。友達をくっつけようとしたら友達と友達と仲良くなってね、はい、みたいな。
ああ、そんな感じ。
いいな。なかなかないよ、そんな。
ないよね、そういうの。
しかもなんかこう、私以外に、やっぱり同じようにですね、もう一人、その主催者の女の子がいて、その子と一緒に結託してで頑張ってですね、くっつけようとしたんです。なので私特に取り立てで何かしたというわけではないので、まあ、たまたま運だったのかなんかわかんないですけど。
まあ、でもこういうのは運というか、なんかありますよね。
はい。ただ本当、お花見はおすすめです。うん、ね、夜桜、綺麗な桜を見ながらっていうのをおすすめですね。
ああ、いいな、夜桜。
はい。夜桜。ぜひ、これからまだ、ね、春になりましたら、おすすめでございます。はい。う
ん、北海道の夜桜って何月頃？
5月。
お、いいじゃないですか。
5月中旬ぐらい。
うん、
おー。6ヶ月、7ヶ月後ぐらいか。
うんうん、
たくさん人おるし、九州より広いんですよ、北海道は。
いや、いたら私だって引っ越さないわよ、そんな。
いや、もうじゃあ、まず北海道ずっと暗夜しなさい。
いや、やだ、やだ。
じゃあまあ、じゃあとりあえず暖かい花見ができるところに引っ越して、うん、で、運命的な出会いを果たすと。
うんうん、
で、その状況は、逐一、引っ越し前の方で報告すると、
うん。そうだね。いや、引っ越したらだって終わっちゃうじゃん。
いや、次は婚活姉妹でしょ、あれ。
あ、本当にやるんだ。
いや、みんな期待してると思うよ、多分。
うんうん、
期待していないのは、あなたとマヤさんだけで、リスナーは全員期待してると思う。うん、もしかしたらさ、うん、まあ、今、石垣島での出会いはないとは思うんだけれども、どこかでね、
うん、
誰かがってのは分かんないですから。
うん、
ね、そう。もうちょっとポジティブな反応しようよ。
いや、はっきり言って、彼氏は欲しいけど結婚はしたくないみたいなさ、うん、別に結婚にこだわらなくてもいいんじゃねえかっていう感じなんだよね。
まあまあ、それはね、
うん、確かに。
分からんではない。
うん
うん、いや、いいよ。別に婚活姉妹じゃなくてもいいんだけど、
うん、
うんうんまあ、とりあえずね、いい男を捕まえなさいよと、うん。
そうだね。いや、誰かいい人いたら、まず大場さんに面接してもらうから。
あ、素晴らしい。
うん、私の男を見る目があまりにもひどいから、ちょっと大場さんに見てもらわないと不安なんですよ。
いや。いや、でも、本当に男性かな、ね、目を通して、いい、悪いっていうのを見てもらうのって大事だと思います。
ね
え。私も、わかります。すごいわかります。
まあ、そうね。まあ、やっぱり、同性が同性を見る目は厳しいですからね。
うんうんうん。うん、絶対その方がいいですよ。
だけど、逆、こっちからすると、やっぱり女性が、はい、人はいいねっていう女性は信用できるんですね、うんうん、男から見ても。うん。
わかります。それすごいわかります。うん。
男性みんなが子いいねって言ってると、
うん、
ダメな場合は結構あったりするけども、やっぱり女性同士で、子はいいねって言われた一つのやっぱりいいですよ。間違いなく。そういうのは、うん
まあ、
結構見てきたから、
うん。そうだね。まあ、男が本当に、いやー、ねえねえちゃん、美人だからとか、面白いから、可愛いからって、ほいほい持ち上げてる女こそひどいやついないけどね。あ、やべえ。敵に回すわ。
ここはノーカットでお送りいたします。
まあ、誰とは言わないけど。う
ん、いや、一般論的にわかる。やっぱり、こう言ったら女性にまた怒られるかもしれないけど、やっぱりそういうふうに、周りの男性がやっぱチヤホヤしてしまうと、
うん
う
ん、
だんだんやっぱ自然にその女性って、うん、なんかやっぱちょっとね、性格が良くなくなるとか、
う
ちょっと天狗になるっていうのはどうしてもあるもんね。
うん、そうでしょ、うん、そうなのよ。
そうなのよ。で、基本的にやっぱり男は女性に甘いから、はい、
うん、
やっぱり可愛い子とか美人に弱いし、
ね、
それは間違いなくそうなんですよ。
そう。だから、そういうところに引っかかるのは見てるから、本当にだから男ってバカだなって本当に思うよ。
うん。だからそれは自分もいつも言ってるじゃないですか。男はみんなバカだよと。ね、自分も含めて、ね。
うん。
それはもう全然否定しないですよ。あの男バカっていうの自分自身がよくわかってるから。うん、だからやっぱり、あの、可愛い子とか美人な子を見たらついつい、うん、ああ、いいなとかね。やっぱり思うわけですよ。もう、ほん、あの、なんて、条件反射的にもうパブロフの犬ですよ。うん本当に。男ってそうですよ。だから、例えばおかしいけど、あの、うん、あれですよ。うるせえ奴らに出てくるあの、諸星当たるですよ、はい。男はみんなあれだよ。
うん。
ああ思ったら間違いないけど、男は基本みんな諸星当たるなんだから。
なんだろう、こうさ、もうなんだろうね。でも結局は身近なところの近くにいる人の大切さに気づくわけでしょ。うん、そこまでの、長さが短いか長いかってことでしょ、その人。
うん、
それぞれさ。
まあね。
まあ、気づかない人もいるけど。
まあ、確かに。まあ結局はね、まあ身近な人がやっぱ大事ではありますけどね。
うん。うん、いいの、最終的に気づいてくれたらいいんだよ、それでも。
うん。で、そういう気づいてくれるいい男を早く見つけに引っ越ししなさいという話ですよ。
わかった？
はい。なんでこんな話になったのか今日よくわかりませんけども、とりあえずあの、今回のミカさんゲスト会の結論として、はい、うさこは、はい、いい男を探しに引っ越しに行くと、うん。
はい。
うん。これが今回の結論でございました。
はい。
はい。
いいのか、
まとまりましたね、
いいのか、
これで。まとまりましたね。整いました。
整ったのかな。というわけでですね、もうそろそろ収録開始でもう2時間になろうかと。はい
ね、2時間になりそうですね。はい。
まあ多分今日長くなるだろうなと思ったら、やっぱり予想通り長くなりましたんで、はい、まあ多分配信の時には、あの、分けて分割配信になろうかと思いますが、
はい
はい、本当にちょっと真面目にそろそろ締めに行きたいと思うんですけれども、
はい、
まあ今日基本的に映画の話を中心にずっと美香さん話していただいて、うん、というか、どちらかというと、美香さんの出していただいたテーマにこちらがバーッと喋ってて、うん、あんまり美香さんご本人の発言が思ったほどなかったようなところがあって、ちょっと。
本当ですか？
はい。やっぱり本当はゲストを中心に喋らないといけないのに、うん、ついついこちらの方が一生懸命喋ってしまって、そこは今、反省してるわけなんですけれども。
すいません、今日は寝なくて、ずっと起きてちゃってた。
あ、そうなんですね。おぉ。
あの、ここだけの話、ゲストが来ても寝る人ですから。いや、確かに今日起きてたね、ずっと。
起きてたね、珍しいね。
素晴らしいね。
うん、成長したね。
嬉しいですね。
そもそもあの寝るというのが人としてとんでもないんですけどね。ゲストが来てるのに寝るとかね。ゲストが来てるのにあの寝てしまって来ないとかね。
はい。
ありましたね。
過去そういうこと。
それはもう私も人のこと言えないんでちょっと何も言えないです。私も寝坊したことあるんで言えないですね。何も。
ああ、なんかそういう噂も聞いたような気がしますね。
はい。あの人狼ゲームの時に遅れまして寝ちゃって。すいません。
いえいえ。
それは本当に人様のことは何も言えないので、お気持ちはよくわかりますとしか言いようがないです。すいません。
はい、いえいえ。
はい。
で、あと、まあ、せっかくなので、はい、あと、ミカさんの方から、今日、あと、これは話しておきたいとか、まあ、あの、ご自分の番組の宣伝でもよろしゅうございますので。
あ、ありがとうございます。そうですね。これは話しておきたい。あ、まあ、せっかくですね。今日は10月9日トークの日ということなので、アフターシックスジャンクションがテネットの映画評論会だったんですけど、お手紙をですね、ニールに対しての狂った思いを、ぶつけたお手紙を送ったんですが、残念ながら、採用ならずでございました。私は普段ですね、ポッドキャスト番組、ひらがなでミカラジオという番組をやっておりまして、その中で好きなものを好きなだけ話しております。最近はちょっと不定期、更新となってしまって、現在休止中なんですけれども、また10月中にですね、再開をできるように準備しておりますので、もし、あの、聞いていただけるという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、聞いていただけますと嬉しいです。本日はお招きいただきましてありがとうございました。
こちらの方でありがとうございました。
ありがとうございました。
本当になんか女子アナの人が喋ってるような感じで。
素晴らしい。
聞き惚れてしまいましたね。
そんな褒めていただいても何でしょうね。私は何を、なんだろう、うちの、名物は何でしょうね。何か送らないといけないんでしょうか。
いや、もうね、ミカさんはそこにいてくれるだけでいいんですよ。
その声をね、我々に聞かせていただければ、もう私も満足です。
ね。
はい。
ありがとうございます。はい。
はい。我が人生に一片の悔いもありません。
もうどうしたんですか今日は。もうそんな。どうされましたか
いや、あのね、いや、はい、いいんだけど、いいんだけど、はい、ちょっとね、ミカさん推しがね、ひどい。いや、いいけど、推すの。
いや、ありがたいんですけど、なんか本当に、恐縮して私は胃が痛くなってしまうので。いや、本当。はい。
別に推すのがダメなんじゃなくて、推すのはいいんだけど、はい、もうね、本当にね、まあ、どうしたっていうぐらい。
だからさっき言ったじゃん、男はみんなさ、バカだし、男はみんな諸星当たるなんだよ。
本当に、ラムちゃん、泣くよ。
うちのラムちゃんが？
そうですよ、そうですよ。
うちのラムちゃんはもう今頃爆睡してると思いますから。
いや、私も一応、第二のラムちゃんだから、
ね、そうですよ。うさこさんがラムちゃんですよ。
え、ちょっと静かに。静かになんないで、ちょっと。
いや、今ちょっと頭の中にラムちゃんの絵が今ちょっと浮かんじゃってですね。うん、高橋留美子先生にちょっとお詫びせねばならんなという。
名前はいいじゃん。体型は想像しないで。
体型云々だったで、それは番組聞いてる人にはわかんない話ですよ。
そうだね。
うん、君今自分でポケット掘ったね。
ちょ、もう鼻水出ちゃった。
そっか。言わんでいいよ、そういうことは。もう、本当にもう。すいませんね、ミカさん。うちの番組ね、こんなもんなんですよ、毎週。
いやいやいや、そんな、とんでもございません、とんでもございません。
はい、こんな。
すいません、ゆるゆる
でね、もう、ぐたぐたトークの中に、真面目なゲストを巻き込んで、今日の3人トークで、やっぱり一番真面目だったのはミカさんだよね、本当に。きちんとした喋りで。
今日はね、暴走しちゃいけないなと思って、落ち着いた状態で、参りました。
いや、ちょっと暴走させたかったんですけどね。
はい。
ねえ、むしろ暴走してほしかったけど。そう
むしろ1時間ぐらいずっと喋ってもらってね、我々それただね、拝聴するだけで終わるとかね。
ねえ、そしたら寝れたのにと思って。
すいません。皆さんの計画をもう思いっきし踏み倒してきちゃったんですけど。
いや、せっかくね、来ていただいたんなら、はい、もうミカさんをね、全面的に出してね。で、これで、またね、ミカさんファンが殺到してランキング上にガーッと上がるっていうのをね、やっぱり目指したいわけですよ。この小判ザメ番組としては。
じゃあ、ぜひ、今度アルプススタンドの端の方の件でよろしくお願いいたします。
わかりました。
はい。
うさこはまだ見てないよね、アルプススタンド。
見てない。多分、こっちでやってないんじゃないかな。
ちょっとね、上映感が少ないからね、
あれ。すごい少ないので。
結局、北九州も2ヶ月以上遅れてようやく来たから。
うん、
まあ、うさこが見れたらここでやるし、まあ、そこができなかったら、片隅の方で喋るなり、はい、自分がまた美香さんの方にちょっとゲストで行くなりして、はい、ちょっとアルプススタンドの方は、また改めてお話できればいいなと思っております。
はいはい、ぜひ、はい。
そこではきっと暴走してくれると思いますんで。
そうですね。その時は多分暴走すると思います、ね。
じゃあ、それを期待してですね。まあ、それもまたいずれ、遠くない将来収録できようかと思いますので、うん、またその時には、はい、宣伝させていただきたいと思いますので、はい、お聞きいただければありがたいです。
はい。
はい。じゃあ、そういうことで、本当に今日の、北カフェ、予想以上に長くなりましたけれども、はい、本当にここまで、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に、ゲストの美香さん、こんな番組に来ていただいてありがとうございました。
またそんな、またそんな、はい、とんでもございません。
はい、じゃあそういうことで以上になります。本当に、今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。
さようなら。